今日恵みをいただく御言葉は民数記の14章10節から19節までです。民数記14章10節から19節。しかし全会衆は彼らを石で打ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。モーセは主に申し上げた。エジプトはあなたが御力によって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることはできなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い、三代四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する天の父なる神様、あなたのその恵みと憐れみ、あなたのその許しみ、富田もそのご性質、モーセはそこをついて祈りました。あなたは真実なお方です。あなたは豊かに私たちの罪とがを許されるお方です。あなたは御言葉を持って私たちを養いました。あなたは御言葉の約束を持って私たちを約束を、祝福の約束を与えてくださいました。どうかしよう、私たちもこのモーセの祈りのように、あなたのどのようなお方であるのか、そしてまたあなたがどのような御言葉でもって約束をしてくださったのか、どうかしよう、私たちの何かを打ち出すのではなく、私たちの願い、私たちの良さをあなたにアピールするのではなく、このモーセのようにただあなたの恵みと憐れみにすがって祈る私たちでありますように。どうか語るこのしもべの唇を清めてください。あなたの恵み、あなたの憐れみ、あなたの豊かさを余すところなく伝えることができますように、主よ、この者の唇を清め、心を、思いを清めてください。あなたがお語りください。あなたの支配がこの語るしもべと、また聞く一人一人の生徒たちの上に豊かにありますように。聞く一人一人の耳を開き、心を開いてください。あなたの 愛される生徒たちです。必要な養いを与えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この状況多数決で見ればですね、4対60万です。多数決で見ればもう圧倒的にモーセと、そのヨシアと、彼らの方が不利な状況です。そしてこの60万の民はモーセに逆らい、一人の頭を別に立てて、そしてエジプトに戻ろうと言い出しております。そこでモーセとアロンは、前回主の集まっている前でひれ伏しました。主の前に取りなしの祈りをしたんでしょう。でそこでヨシュアとカレブが、彼らに向かって叫びます。自分たちが見てきた土地はとてつもなく素晴らしい土地だった。主が身旨であれば私たちはそこに入ることができる。本当にそこは乳と蜜が流れている素晴らしい土地だと。ただ今主に背いてはならない。その地の人々はもう守りが取り去られており、そして私たちの側には主が共におられるのだと、ヨシュアとカレブが、このイスラエルの民に、叫びました。でも、このヨシュアとカレブの叫びもまたモーセとアロンのその隣の足にも虚しく響いてしまいました。前回主は彼らを石で打ち殺そうとそのように言い出しました。状況から見ればとてつもないピンチです。この民はきっと勢いづいていたんでしょう、相手はたったの4人だ、人の目にして、それで別の指導者を立てて俺たちのその望むままをしよう、そういうふうに思っていたかもしれません。しかしですね、この60万の民はこのモーセたちに敵対していたのではなく、実は主に敵対していたのです。このヨシュアとカレブのこの、虚しい叫びと思われていたことは、実は言うと主の側の最後通帳だったんです。状況的に見ればね、このように叫んでいたのはヨシュアとカレブ2人だけだったんですが、でもそれは主が叫んでおられたんです。なぜなら主は預言者たちを通して、人を通して主はその身旨を語られる人をですね、何故か主は用いられるんです。伝道の技も、人の人間の宣教の愚かさによって、全世界にあまねく、伝えられるまでに主は、その裁きの時を待っておられるんです。主は何故か人間を用いられて身旨を語られるんですね。御心にかなった人々をですから主は待ち望んでおられます。主は全地をあまねく見渡して主に全く心をですね向けている人々を探し求め、そしてその人たちを用いられます。そして守られます、その人たちを。いかに60万の者が敵対したとしたとしても、でもその4人の側の方を主は守られるんですね。前回主はこのヨシュアとカレブの最後通牒を無視して彼らを石で撃ち殺そうと言い出しました。ひれ伏しているモーセとアロン、またこの前回主に向かって最後の説得の叫びをしているヨシュアとカレブを石で撃ち殺そうと言い出した、その時主の栄光が現れます。会見の天幕から全てのイスラエル人に見える形で現れるんですね。もうイスラエルの民は幾度もこの光景を目にしているはずです。主の栄光の雲、昼は雲の柱、夜は火の柱、それによってイスラエルを力強く導いていたその主の栄光をイスラエル人はかつて幾度も見ているはずなんですが、 でもこのイスラエルの民は心を固くなにして、このような主に逆らい、主が立てられた権威であるモーセに逆らうようなことをしているんですね。私たちキリスト者も主の栄光を幾度も見ているのに、主が良きお方で、主が幾度も助けられ、恵みを施しておられるのを幾度も見ているのに、しかし主につぶやいたり、また主が立ててくださった権威者につぶやいたり逆らったり、そういうことをしてしまいがちですけれども、しかし主はこのイスラエルの陣営の至るところに、ね、耳を立てられ、目で見ておられたように、主は今まさに皆さん一人一人の間におられ、皆さんの心の内を見ておられ、また皆さんの唇から語られる言葉を聞いておられます。11節の方で主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。そうですね、本当にこのイスラエル民族はエジプトから脱出する段においても、エジプトを銃の災いで撃ったのを見ております。そしてエジプトから脱出したその時、主は大きな道からでもって、そのエジプトの軍隊を水で、あの紅海の水で撃たれたのを見ております。主は荒野においてマナを持って、また岩からほとばしる水を持って養われたのも見ております。ついこの間のところでは、肉を本当に前も後ろも一面肉だらけにの世界にして、そしてこの民のその肉を欲しいというその願望に、その願いを叶えられました。また一緒につぶやく民に、主は、ね、タブエラでは火を持って宿営の端っこを焼いて、そして主に逆らう、ミリアムさえも、ね、雷病で、サラートで、撃って、主はそれでも、民全体を突然滅ぼしたり、あるいはミリアムをもう死なせたり、そういうことはできたんでしょうけど、でも主は憐れみ深いお方ですから、突然そのようなことはなさいません。この民のそのつぶやきを幾度も聞いてはいるんですけど、しかし突然滅ぼすということは今までなさいませんでした。必ず何かしらのその警告を与えておられて、そして今もなおですね、主はこの民はいつまで私を侮るのか、ね、私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう、そういうふうにモーセに向かって言ってるんですけども、でも主はモーセの取りなしの祈りを聞かれるんですね。主は世の人々をあまねくご覧になって、取りなしの祈りをされる人々を探しておられます。この日本の国が滅んでいないのも、本当にこの日本のために取りなし手が立てられているからですね。私たちも日々この日本の国のため、取りなしの祈りをしているんですけども、主は生徒たちのその祈りを聞いておられます。ここで主は、このイスラエルのためは一度全て滅ぼしてしまって、それであなた、モーセを彼らよりも大いなる強い国民にしようと提案をされます。でモーセとしては、もう本当に、ああそうしてください、もうこんな民の重荷を負うのは疲れました、ぜひもう滅ぼしてください、私を栄えさせてください、そういうふうに言ったとすれば、そこではおしまいでしたけども、でもあいにくそうではないんですね。モーセはなんとこの民のために取りなすんです。今にも自分のことを、自分たちを石で打ち殺そうとしていたこの民のために取りなしになるんですね。このモーセの取りなしの祈り、この13節から19節のところを、本当に、私たちが見習うべき 祈りです。モーセはこのイスラエルの民のために取りなすんですけども、でもイスラエルの民が、ね、そんなことしたらかわいそうじゃないですかとか、イスラエルの民にはいやこれこれの良い点がありますとか、まあ、そういったイスラエルの民の何かによって一切祈ってないですね。モーセはイスラエルの民に何か弁護できる要素が一つでもあるかというと、そんなのは実は一つもないんですね。イスラエルのために弁護できる要素は。ただモーセはじゃあどういうふうに祈ってるかというと、主あなたのその憐れみによって、ね、主は何々なるお方ではありませんか、ね、主はこのような御言葉を語られたではありませんか、あなたが道からによって、ね、彼らを導き出したではありませんか、ね、この祈りの中にですね、あなたという言葉が幾度も出てきます。私は数えました。あなたという言葉がこの13節から19節まで10回も出てきます。主よあなたはこれこれ、あなたは憐れみ深い、あなたは、もしこんなことをしたら、不名誉なことを受ける、そういう祈りなんですね。私たちも主に祈るときは、私たちの側の人間の側の何かを打ち出すことは、実はそれは下手な祈りです。そういう、これこれしてください、ね、モーセがこの時断食祈祷で24時間イスラエルのためを許してください、もっと、憐れみに注いでくださいとか、まあ、そういったことを同じ言葉をいくとも繰り返す、まあ、そういう祈りではなく、主よあなたがこれこれなるお方ではありませんか、あなたはこれこれの御言葉でもって約束をしてくださったではありませんか、そういう祈りの方が聞かれるんです。同じ言葉の繰り返しでは、それを、ね、何度も何度も、それだと主の方がうんざりされますね。主の栄誉、主の御言葉、それを持ち出す祈りの方がはるかに聞かれる祈りです。モーセは主に申し上げました、ね、エジプトではあなたが身力によって彼らの力この民を導き出されたことを聞いて、ね、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目のあたりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです、ね、もう本当にあなたあなたがあなた尽くしですね。皆さんは祈りの段においてあなた主よあなたがこれこれのことをなさった、主よあなたは、このようなお方だ、まあ、そういう祈りをしているでしょうか。でモーセはですね、もしあなたがこの民を一人残らず殺すのであれば、ね、あなたの噂を聞いた異邦の民は、ね、主をなんか悪く言うでしょう、主はこの民を導き入れることはできなかったので彼らを荒野で殺したんだ、ね、そういうことであれば、あなたにとって不名誉でしょ、まあ、そういうふうにモーセは訴えてるんです。そしてさらにですね、17節の方では、モーセは御言葉を引用して、主をあなたは自らをこのような、お方だと言い表したのではありませんかと、その御言葉を人質にとって祈るんですね。18節、主は怒るのに遅く恵み豊かである、咎と背きを許すが罰すべき者は必ず罰して父の咎を子に報い3代4代にまで及ばすと、かつて主が語られた言葉です。ですから主がこのように約束された通り、怒るに遅く恵み豊か、トガとつ、その気を許すお方。で、そしてあなたは事実今に至るまで、このエジプトから今に至るまで許してくださいました。どうか今一度、この民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。これこそ取りなしです。アブラハムの取りなしも同じでしたね。 アブラハムが、ソドムとゴモラを取りなした祈りがありましたけれども、その時も主よ、あなたはこれこれの方ではありませんか、ね、あなたは義人がその町に何人、例えば50人いるとしても、あなたはそれを滅ぼされるお方なんですか。いいえ、断じてあなたはそんなお方ではありません。全宇宙を支配しておられる主は義を行われるお方ではありませんか。そういうふうにですね、主がどなたであるのか、主がどのようなお方、ご性質であるのか、主はどのような約束を、御言葉を、御口を持って語られたか、それを引用する祈りは本当に聞かれる祈りです。主がどのようなご性質であるのか、私たちはですからもっともっとよく探り知るべきなんですね。さて、ここでですね、このモーセのこの性質、本当に彼は謙遜な人であることがわかります、ね、普通今の今に至るまでもう逆らい同士 でそれでこの時モーセは今にも彼らに石で打ち殺されようとしていた時なんですけども、それでもモーセはこの民のために取りなしたんです。ここまでの本当に愛と言いますか、本当に徹底的に取りなす人は今私たちのうちにいるでしょうか。敵のために、ね、取りなして祈る、これは誠に人間技ではありませんね。でも主の御霊にあって私たちはそれができるんです。イエス様の個性質、それは敵を愛する個性質です。十字架上で、ね、もう本当に苦しみの中にあっても手足が差し貫かれて人々のあざけり、野なしの理由のうちにあってもなお主は、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。本当に主の合成質は愛であり許しです。多くのキリスト者たちは殉教していきましたけれども、彼らの多くもですね、本当に敵を最後の最後まで許し取りなす祈りをしました。ステパノはそうでしたね。私たちも聖霊に満たされているのであれば、そのような性質が表されます。敵のために取りなして祈る、これは人間の罪深い性質にはありません。主の性質です。主の聖霊に満たされるのであれば、私たちもそのようなことが可能です。結局のところ人間の何かには一切よらないんですね。主がどういうお方であるのか、それこそ私たちにとって全てであり、私たちにとって大切です。どうか皆さんは自分の何かではなく、主がどういうお方であるのか、ますます探り知って、そして主はあなたはこれこれのお方ではありませんか、ね、祈るときはぜひそのようにしてください。このように祈る祈りこそ本当に誠に聞かれる祈りです。そして皆さんも本当に仕事場や家庭や、皆さんの周りにいる人たちのために取りなし祈りましょう。取りなして祈るときは、ね、彼らはこれこれの良いところがありますとか、まあ、そういうことではなく、あなたは真実なお方だから、ですから彼を助けてください、彼女を許してください。主のその真実にかけて皆さんも祈るのであれば、主は聞いてくださいます。どうか皆さん一人一人が主の代理人として、主の大使として、主の預言者として、主の言葉を預かるしもべとして豊かに用いられて、この地の取りなしてとして平和の子として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このモーセの祈りのうちから本当にあなたを主とするその姿勢を見ました。私たちは祈るとき、なんと 自分の願いばかりを申し立てて、そして自分自身がどんなものであるのかを顧みず、そのような願い事をできるような立場であるかどうかも考えず、ただそのようにしておりましたが、しかしモーセは主がどのようなお方であるのか、それだけを祈りました。民がどんな良いところがあるとか、そういったことは一切祈りませんでした。主よ、どうか私たちもこのモーセのように主を主として、主のどのようなお方であるのか、御言葉には何と書いてあって、そして主はあなたがどれほど素晴らしいお方であるのかを、主を私たちもそれを祈ることができますように、そして私たちもモーセのように今にも自分に石を投げようとしているような人にさえも取りなして祈る、その取りなしの唇と、そのようなたしなみを与えてください。そのような愛を与えてください。そして私たちもあなたの御旨にかなった祈りをし、この日本の国において取りなしてとして祈る私たちでありますように。どうかこの新しく始まった一日を祝福してください。生徒たち一人一人のその仕事の手の技を祝福し、またこの地において使わされた場所において、職場において家庭において主の取りなしてとして、また主の御言葉を預かって届けるものとして、主は今日も用いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。